今日は聖書の言葉が一番最初に出てると思うんですけれども、人も家畜もというところが出てますか？出てます？はい。それでは皆さんでちょっとオーバーヘッドで読んでみましょう。少し長いですけれども、はい、1-3。人も家畜も荒布を身にまとい、ひたすら神にお願いし、おのおの悪の道と悪な行いとを悔い改めよ。もしかすると神が思い直して憐れみ、その燃える怒りを収め、私たちは滅びないで済むかもしれない。ヨナ3:8-9。ちょっと長すぎて私も覚えられない、お友達も覚えられない。だから短くカットしましょう。いいですか？こっから、ひたすらというところから始めましょう。そして悔い改めよ、そこまでで止めてみましょう。それだったらね、大丈夫でしょう。はい、 1-3 でやってみましょう。ひたすらというところから、わかりますか？3、はい。ひたすら神にお願いし、おのおの悪の道と暴虐な行いと悔い改めよ、そこまで。そしてヨナ3:8で止める。ヨナ3:8。はい、大人の人もしっかり覚えましょう。 1-3。 ひたすら神にお願いし、おのおの悪の道と暴虐な行いと悔い改めよ。ヨナ3:8。お話の一番おしまいにもう一度やりますからね、ずっとこの言葉覚えててください。ヨナさんというとね、もう教会学校では何回もお話聞いてる人がいるかもしれません。大きな大きな、そして悪いことを行ってるね、ニネベというところに行って、そんなことをしてはいけないというお話をしなさいと言われた預言者です。神様のお仕事をする人です。ヨナさんはすぐにはいと言って行ったかと思うと、そうじゃなくて嫌だと言いました。あんな恐ろしい町は嫌だ、しかもあんな町は本当は滅びてしまえばいいんだと思ってね、嫌だって言って、そしてニネベと全く反対のずっと西川のタルシシュというところへ向かって逃げようとしました。そしてちょうど海のところに行ったら船があったんで、ああ渡りに船と思って乗りました。そして船に乗ったまではよかったんですけども、大きな嵐が来てね、ザブーン、ドドドド、ダダダダ、ゴーっていうような感じでね、もうひっくり返るようなありさまになりました。そしてこの中で誰か悪いことした人がいるに違いないと思ってくじ引きをしたら、そのくじがヨナさんに当たっちゃったわけ。ヨナさんは図星だと思ってね、そして神様の前にごめんなさいをして、僕が言うことを聞かなかったからこういうことになったんです、私を海に放り出せばこの嵐は終わりますから、皆さんお願いですから私のことを放り出してくださいって言いました。みんな、いやいや、人間のことを放り出すわけにいかないからね、いやいや、でも嵐はどんどんどんどん大きくなって、ドドドド、ゴー、ザーという感じですから、もうみんな仕方がない、神様お許しください、この人一人助けることでみんなが助かるんだったらね、一番いいことですからと思って、みんなはね、南無阿弥陀仏とは言わないで、神様どうぞこの人助けてくださいって言ってね、そして1-2-3と言ってね、海の中にボーンと放っちゃいました。そしたら海が静かになった。船に乗ってる人は助かった。ヨナは助かったかというと、助かったんですよ。助かったけど変なとこで助かった。どうでしょう。大きな魚がよっと飲んじゃったのね。そしてその中で3日間ヨナさんは必死にお祈りをしました。神様ごめんなさい、私が悪いことをしました、言うことを聞かないからです。そして3日経ったらね、魚が気持ちが悪くなってね、ちょっと大きなの飲みすぎちゃったからね、 ちょっとあまりリアリスティックにやるとね、本当に、ね、なっちゃう人がいるからね、これでやめときますね。魚がね、大きな獲物を食べ過ぎたのでね、ちょっとお腹の具合が悪くなりました。そしてゴホッと吐いたら、そこにヨナさんがいたわけ。それは岸辺の近くだったから、ヨナさんもね、泳いで岸に着くことができました。ヨナさんは神様にごめんなさいをしてね、そして新しい人生を送ろうと思いました。多分エルサレムというところに行ってね、神様ごめんなさい、これからはちゃんとあなたの言うことを聞く人間になりますってお祈りしたと思う。その時にもう一度神様はチャンスをくださいました。ヨナさん、はい、今度は入って言いました。一番最初は何つったの？嫌だっつったのね。嫌だっつったの。もう嫌だよりももっと激しいんだよ。嫌だ、ね、これからもう一度立って二度目に行きなさい。そこで私がこれから言う言葉をちゃんと伝えなさい。はい、喜んで、喜んでが付け加わった、ね、よかったね。ヨナさんは喜んで立ち上がりました。そしてニネベというところに行きました。ニネベってね、そんな近くないんだよ。だいたい900キロぐらい直線で、だからそうですね、朝早く起きてテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクまた朝起きてテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクテクずーっと歩いてまた寝て、それをね10回かもっと繰り返すとやっと着くぐらいの遠いところです。ヨナさんはその2レベルにやっとたどり着きました。あー、これが2レベルか。その2レベルっていうのはね、その時全世界を治めているアッシリアという大きな国がありました。そのアッシリアの一番大きな都です。そのお城はね、ものすごく大きくてね、そして幅が厚くて、普通のお城だったらね、ちょっと押せば倒れるぐらいなんだけど、そうじゃないの。その上は頑丈に石でできていてね、その上を戦車ですよ、戦車、馬に引かせた戦車がこうすれ違いで走ることができるぐらいの厚い壁がありました。城もね、ヨナさんが知っているイスラエルのどの国よりも大きな大きなお城でした。そしてそのニネベというお城と、それから周りの町々を入れると3日がかりで歩かなければならないぐらいの大きなところで、もうヨナさんはあんぐり口を開けて、こんなでっかい都は見たことがない。住んでる人は大体ね100万人ちょっとぐらいと言われていました。そんな大きな都って見たことがない。もうどこに行っても人だらけ、人だらけです。さあそこで神様のお話をしなければいけない。それからよくみんなの喋ってる言葉を聞いてみると、ちょっと言葉は分かんないんです。東北弁のような、鹿児島弁のような、日本語なんだけどちょっと違う、そういう感じです。なぜかっていうとね、ヨナさんが知っているヘブル語という言葉と、それから人々が使ってたアッシリア語っていうのはね、親戚なんです。だから少しわかるんだけど、でも完全にはわかんないわけ、ちょっと違うわけ。こういう言葉の人の前に立って喋ったらどうなるだろうな、お前なんか引っ込めってバカにされるかな、それともみんな言うこと聞かないでそっぽ向いてるかな、それとも最悪の場合石が飛んできて私はここで殉教しなきゃいけないかな、どうしようかなと思ってるうちに、ヨナさんの足がねガクガクガクと震えてきました。さあこれではいけない。ヨナさんはそこでね、どうしたと思う、ね、怖い時は深呼吸するのがいいんですよ。深呼吸をして、そして目を閉じて、神様これから私はたった一人でこの大きな大きな町ニネベに人にお話をします、 どうか力を与えてください。ちゃんと喋れるように、途中で上がってしまわないように、声が小さくならないように助けてください。お祈りをしました。そしたらヨナさんに落ち着きが与えられました。力が湧いてきました。そしてヨナさんはそのお城の中に入って、一番にぎやかな市場のところ、しかも少し高いところに立って声を上げました。少しみんなの喋ってる言葉とは違う言葉でしたか。私たちで言うと外人の日本語みたいな感じです。皆さんよく聞いてください。皆さんに神様のお話をお伝えいたします。変な言葉が聞こえてきたもんですからね、みんなはね無視するどころか、その変なアッシリア語にかえって惹かれてね、じっとみんな足が止まりました。そしてその男を見ると恐ろしい顔してましたよ。そのお花はね半分ちょっと欠けてました。耳もこんな風になってましたね。顔もね、ここのところが濃くて、ここのところが薄くてね、まだらになってました。変な男だな、そして変なアッシリア語だなと思って、みんなワイワイワイワイと集まってきました。もしかしたらこれ宇宙人かもしれない、なんて思ってね、見ましたよ。そしたら、そのヨナさんが話を続けました。これから40日経つと、このニネベは滅ぼされます。神様がこのニネベのことを怒ってらっしゃるからです。なぜかというと、ニネベは超残酷、超乱暴、超泥棒、超エッチ、超意地悪、もう超がつくぐらいです。世界中の人がニネベの人のために苦しんでいます。ですからみんな悪いことを悔い改めなければ、あと40日でこの町は滅ぼされますと言ったんですよ。そこだけやっと言えた、ね、そしてみんなはびっくりしてヨナさんの顔を見つめました。ですからヨナさんも自分の顔が気になりました。皆さんこの顔を見てください。ちょっと変な顔してますね。ちょっとだけじゃなくて相当変な顔してますね。どうしてこんな変な顔してるか分かりますか。それはね、私はお魚のお腹にいたからです。だから私の鼻の半分はお魚の栄養になってしまいました。お魚のお腹でだいぶ顔の色が変わってしまいました。なぜお魚の中にいたかというと、私は神様の言うことを聞かなかったからです。皆さんも神様の言うことを聞かないと私みたいになりますよ。効果抜群です。で、びっくりしてね。でも神様は恐ろしい方だけではありません。ちゃんと心から悔い改める人には優しい人です。それを聞いてるうちにね、ニネベの人たちの目からポロポロポロポロと涙が出てきました。そういえば俺たちは相当悪なことをしていたな。世界中に軍隊を送って、そしていろんな町を滅ぼしたり、財産を奪ったり、食べ物を持って取ってきたり、着物を取ってきたり、悪いことして迷惑をかけてきたな。そういうことが急に分かってきました。そしてみんなその場所でバタッとひれ伏してね、神様ごめんなさいってお祈りを始めてしまいました。びっくりしたのはヨナさんの方です。そんなに効果があるとは思っていなかったんですけど、たちまちみんなが言うことを聞いたのでびっくりしてしまいました。ヨナさんは続けました。皆さん、この場所でお祈りするだけではいけません。 ずっとその悔い改めの気持ちを続けなさい。お家に帰ってすぐにこのことを忘れて、今日の晩ご飯を何にしようかと考えると、みんなの心がダメになってしまいます。今日の晩ご飯は忘れなさい、明日の朝ご飯も忘れなさい。スーパーに行ってパンを買ってね、それから何を買ってなんて考えるとね、頭があちらにこちらに行きますから、今日の晩ご飯はなし、明日の朝ご飯もなし、明後日の朝、明後日もうずっとなし。一週間ぐらいみんな何にも食べないでお家に行ったら神様の前にずっとお祈りしなさい。そういうのを断食と言います。断食しなさい。みんなね、はあ、そうだな、みんなお家へ帰って、その日は誰もスーパーに買い物に行かなかった。スーパーの親父さんは困ってしまいました。どうしたんだろう、今日はお客さんいないな、暇でしょうがない、誰も買い物に来ません。そのスーパーの親父さんもだんだんそのことが分かって、自分もお詫びをしました、お祈りをしました。そのことがどんどんどんどん町中に伝わって、王様の耳に入ってきました。王様が町の様子がおかしい、それでね、聞いたらみんながね、ごめんなさいをしてお詫びをしているということが分かりました。王様も考えました。それまでアッシリアの王様っていうのはね、世界中のあちこちに行っては軍隊を、強い軍隊を連れて町を滅ぼし、人々を連れてき、着物や食べ物をどんどん取ってきました。王様も考えました、俺は超大国の大統領だと思ってたけれども、考えてみると相当悪いことをしたものよの、そのためにこの国は豊かになってるけれども、そのためにどれだけの国々が苦しんだかわからない、いやー考えてみると本当に悪いことしたもんだ、本当にごめんなさいよ、形だけね、お詫びしたんじゃないんですよ、どっかの大統領とか総理大臣みたいにね、そうじゃなくて本当に心からこの際もう思い切ってお詫びしようと思ったの。思い切るためにはどうしたらいいかと思ってね、王様はまず着てる服を脱ぎました。そしてね、一番荒っぽい麻で作った、それを着ると肌がチクチクするような着物に着替えて、それからね、王様は自分のお椅子から降りて、ダーッと下に降りてね、そして灰があるでしょ、灰ね、模したところの灰、あの真ん中に座ってね、その灰をかぶったの。だから頭真っ白、顔も真っ白、みんな王様が、その王様が一番最初にね、そんな風に悔い改めをしました。そして王様は自分が悔い改めただけじゃなくて、お触れを出しました。これから先、男も女もおじいさんもおばあさんも子供も大人も学生も何もかも、みんな断食をしなさい。一週間ずっと食べちゃダメ、食べないで何にも仕事しないでずっと神様にお祈りしなさい。だから牛を飼ってる人も羊を飼ってる人もね、今日は牛に草をあげなくちゃいけないな、餌をあげなくちゃいけない、そんなことも忘れなさい。牛も羊も一緒に断食、みんな断食。だから牛も羊もね、一緒に断食させられたんですよ。牛はなんだか分かんないんですよね、一生懸命説明しても。もうお昼ご飯だから食べたいな、もう食べたいな、もうお腹が空いたよって言ったけども、ずっと断食です、ね。羊の方もそうです。もうめいめい食事に預かりたいと思ったんだけども、めいめい食事に預かりません。どうしたんだろう、何か悪いことしたのかなって塩らしい顔してね、いました。皆さん 動物って悔い改めできると思うかどうか私もよくわからない。けれども私は一つだけ知ってる。私が飼っていた犬は悔い改めをした犬です。私はケニアにね、宣教師になった時、一番最初、1年最初の時にある人がね、こんな可愛い犬をくれました。可愛いのでね、日本語的な名前でナナちゃんとつけました。メスの犬です。そしてその犬がなんとかウェールズ地方から来るね、大きな犬の系統なんだけど雑種なのね。獣医さんのところに行って予防注射をしてもらう。予防注射、獣医さんはそれをじっと見てね、何々種って書いてあるんだけど、何々種、普通はシェパードとかね、いろいろ書いてあるんだけどね、獣医さんは私何にも聞かないで、その種類というところに何と書いてます。何でもないなんて書いて、失礼だな、せめて質問ぐらいしてくれればいいのにと思ったんですけどね、用意してたんですけど、何も質問しないで獣医さんは何、つまり雑種。でもその犬はどんどん大きくなってきました。そしてそうですね、このぐらいの大きさ、そして頭のところにね、こういう星がついてました。だから普通の人が見ると四つ目がついてるみたいな犬でした。四つ目の犬、その犬はとてもいい犬でしたよ。私たちのことをずっと守ってくれました。私たちの家にはたくさん泥棒はね、よそのうちたくさん入るんですけど、その犬のおかげで一度も泥棒は入られませんでした。蛇がやってきました。毒蛇がやってきた時もナナちゃんが戦ってくれました。ナナちゃんはね、蛇に噛まれて大怪我して死にそうだったんですけど、まあ獣医さんが来てくれて助かりました。もう顔が少しお化けみたいになっちゃった。だけどいい犬でした。一つだけ悪いことがあったの。一つだけ。それはね、死んだ牛の肉が大好きということだ。私たちの家からちょっと離れたところに、牛を殺して肉にするスローターハウスというのは、屠殺場というのがありました。そしてその人たちが牛を殺した後ね、その余分なものをみんなポーンと庭に捨てるわけ。ポーンと。その肉がホワホワホワホワホワホワホワホワと私たちの家にも漂ってくるんです。それは分からない、私は分からないけど犬には分かるんです。その肉がホワホワホワと漂ってると、ナナちゃんは脱走するんです。何としても脱走するんですよ。家の中でちゃんといなさいって言うんですけども、飛び出します。フェンスがあったんですけど、フェンスを下をカーッと掘ってね、そして行くんですよ。下を掘っちゃいけないと思って、そこにずっとコンクリートを敷きました。そしたら今度は下を越えられないから上を乗り越えていきました。もうともかくその匂いがわわわってくると、もうたまらなくなってその肉のところに行ってしまいます。一晩ぐらい過ごして次の日に帰ってくる。ナナ、あなたはこういうことしちゃいけませんよ。一生懸命話すんですけれども、日本語がよくわからない。また脱走します。何度も何度も脱走しました。ところがある日、そのナナちゃんがもうヨタヨタヨタヨタヨタヨタって帰ってきました。お腹をものすごく壊して、ちょっとこれ以上描写するとちょっと申し訳ないから止めます。ものすごく壊して帰ってきました。やったね、ナナ。もうナナちゃんはね、その死んだ牛の肉を食べてね、お腹をものすごく壊して帰ってきた。それがね、ナナちゃんの救いだったんですよ。ナナちゃんはその時からね、ちゃんとごめんなさいしてね、もうそこに行かなくなりました。まあ、年取ってきたせいもあるんですけどね、両方ある。とてもいい肉、いい肉じゃなくていい犬になりました。14年間生きました。14歳でね、ですから14歳で死にました時にね、私はたちは子供たちと一緒にね、泣く泣くお葬式をして穴を掘って埋めてあげました。ちょっといたずらが過ぎたかもしれないけど、十字架を立ててね、そこのところにね、 ちょっと申し訳ないけど、セイントナナって書いたんですよ。清められたナナってね。まあ、だから私は他の動物が悔い改めるかどうか知らないけど、一つだけ悔い改めた犬だけは知っています。まあ、いずれに対しましてもね、みんなで悔い改めたわけ。悪いことをしちゃいけない、捨てましょう。そして心から悔い改めた時に、神様はそれじゃあ、あのニネベの人たちに対する罰はやめましょう、取りやめにしてくださったわけ。よかったですね。そして、このヨナさんの奉仕が報われて、そして人々は、悪い生活から足を洗って良い人間に生まれ変わりました。私たちもね、悔い改めっていうのはごめんなさいを言うことだけではありません。言うことだけではなくて改めるんですね。変えること、やめること。この人たちは乱暴な、そして意地悪な、まあエッチなことたくさんしてましたけど、全部やめて良い生活に変わりました。私たちも生活の中でいけないと思ってるのにやめられない癖、言ってはいけないのに言ってしまう悪口、意地悪なこと、嘘、いじめ、もし神様がそうしたことをいけないよってお示しになったら、このニネベの人たちのようにぐじぐじぐじぐじって言わないで、はい、ごめんなさい、心からお詫びをして、お詫びを口でするだけじゃなくて、それを実行するものとなりたいと思います。お祈りいたします。その前にもう一度さっきの金言を言ってみましょう。ひたすらというところからいきましょうね。 1,2,3 ひたすら神にお願いし、おのおの悪の道と暴虐な行いと悔い改めよ。お祈りします。愛する神様、ニネベの人たちはとっても意地悪で残酷であることで有名でした。世界の人たちがそれによって随分苦しめられましたけれども、ヨナさんの説教を聞いた後で心からごめんなさいをいたしました。私たちもニネベの人ほどではないかもしれませんけれども、人々に対して意地悪であったり残酷であったり、あるいは冷たくあったりするかもしれません。人のいないところで悪口を言ってしまうことがあるかもしれません。嘘をついてしまうことがあるかもしれません。神様、私たちの心を今教えてください。そして正しくないことがあるならば、それを心からごめんなさいし、それを口で言うだけでなく、生活の中で改めていくことができるものとしてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。